はい、イザヤ書の65章の17から20です。ここではですね、この聖書の中で初めて新しい天と新しい地を創造するということが出てくるわけです。これは他の旧約聖書にはこういった言葉は出てこないわけです。そういう意味でこのイザヤ書はですね、イエス様ご自身もですね、太陽も月も落ちるというふうなことを言われてですね、この普通の私たちの宇宙的な構造っていうものがみんななくなるっていう意味のことですね。そういうことも言われたことをですね、黙示録とか第二ペトロにははっきり書いてありますが、こういうふうにはっきりとイザヤ書っていうのは非常にですね、新約聖書の世界に一番近い預言書なんですね。預言書であり、また聖書全体の旧約聖書全体の中でも新約聖書の真理、霊的真理に最も近いものをたくさん含んでいるところです。ここでですね、見よと強調されていますが、私は新しい天と地、新しいを創造するって、これは言語ではバラーという動詞なんですけども、分子形なんですね。創造しつつある、イザヤは折々にですね、こういう分子形を使うわけです。遥か未来に初めて創造するんであって、今もですね、創造している、あるいは今まさに創造せんとしようとしている、それに非常にいいですね、今まさに象徴されているというか、すでにもう現在創造されつつあると、こういう分子形が使われているんですね。それで英語訳の中に、英語訳でもですね、そのことを反映しているです。こういうところはですね、英語訳もたった一つぐらい見たんでわからないんですね、一つや二つ。このコンピューターの40種類ほどの英語訳があるために一目瞭然でですね、この訳をこの言語のこういった訳をそのまま英語に移しているというふうなことがわかるわけですね。今言ったようにですね、はるか未来に初めて創造するってなって、まず非常に近接、今まさにもう そうしようとしている、これは英語で I am about to っていう表現なんですね。I am about to create new heaven. I am about to. 今まさにしようとしているという表現なんです。これはもう重厚としてよく大学入試なんかにもこの表現もよく出てくるんですね。それから、それともう一つこれと同じような表現。I am going to create. Be going to. これも近接未来です。まさに今しようとしている。I am going to create.ニューヘブン、今の2つの訳は原文が分子形なのでですね、そういうふうに、単に未来に初めて起こりますっていうんでない、非常に間近に迫ってる、今もう起ころうとしてるっていうのを表している訳ですね。これはアメリカの改訂標準、新しい新改訂標準訳とか、カトリックの代表的な聖書ニュージェルサレムバイブルなんかもそう訳してあります。それからさらに現代の英語訳の中にはですね、今言ったように Look, 見よと、 I am creating new heaven. I am creating、 まさに分子形なんですね。私は今想像しつつある。他の訳ではこの create もう少し砕けた make にしてあるのもあります。 See, look ですね、 I am making a new heaven。他にもいろいろですね、この I am creating a new heaven という、そういうふうに訳しているのもいろいろあります。このようにですね、新しい点と新しい地を、もう霊的にはもう今も想像しつつあると。本来原文ではそういう分子形が使われているということが、そういうふうに言うことができるわけなんですね。これはですね、霊的に受け取ると神様はいつも創造の神ですね。過去に創造して今何もしてないんじゃなくて、 常に創造、新しく創造しつつある、それを実感するわけです。だからパウロもですね、私たちは日々新しくされているって言ったんですね。日々新しく創造されつつある。神様の霊を深く受けるほどですね、今も進行しているんだと。はるか前に一度作られて終わった、あるいははるか未来にやっと起こると、そうなんだ、今もそれが起こっているっていうふうにですね。だからこのことは福音書の中でも最後に作られた霊的な福音書ではですね、この前したように復活っていうのは再臨のはるか先、いつかわからん、再臨の時にやっとですね復活する、それまでは死んだ状態というのではなくて、今信じたらもう死なないようになるというのがヨハネ福音書が強調しているところですね。信じたものはもう死なないものになると。マルタとマリアのところでですね、ラザの関するところです。復活するってイエスも言ったらですね、いや終わりの日に復活するのは知ってますとマルタが言ったんですね。ただそれイエス様はですね修正して、今信じるものを言って、今も死なないものになると、そういうふうに言ったわけですね。そういうふうにより霊的に物事を受け取るば起こるほどですね、将来起こる本当に良いことは今も起こっているというふうに実感するようになるんですね。時間を超えるわけなんです。時間を超えたものが霊的なものということになるんですね。そういうふうに、これは分子系であるということで、実際にもいくつもの訳がそういうふうに、英語でも分子系用も使っているのが、こういったことを反映しているわけです。それからですね、このこれに関係したこのバーラーっていうヘブライ語はイザヤ書の後半に特に出てくるんですね。聖書全体でもそんなに多くは使われていない。普通の意味のメイクにあたるヘブライ語はたくさんあっても、想像するっていうバーラーという動詞はそんなに多くはないんですけれども、特にこれも以前にも触れたことありますけれども、イザヤ書の40章以降が特に多いわけなんですね。ですか、イザヤ書は全部で17回バーラーがあるわけです。けれども16回まで、40章以降に16回まである。こういうとこから見てもですね、40章以降が別の人の手、非常に霊感を受けた人の手、同じようにイザヤと言われるけれども、また時代も少し後になっていると。創世記や出エジプト記も誰が書いたかわからないんですね。非常に霊感豊かな、あえて神様がその名前を残させなかったと。ですから誰が書いたかっていうことよりもずっと大事なのは何が書かれてあるかということなんですね。で、この57章の最後のところに近いところ、19節。57章の19節。これ、だいぶ前に申したところですが、で、ここもですね、バーラーの分子形なんです。ですから、英語訳では Creating Praise on the Lips、 これはアメリカのプロテスタントの代表的な英語訳、こういうふうに訳してるんですね。 Creating Praise on the Lips、 この唇の実っていうのは Praise 賛美だと、神への感謝喜び賛美、これを Creating 創造しつつある。あるいはニュージェルサレムバイブルでは Bringing praise to their lips、 Bring、 もたらすですね、 Bringing praise to their lips、 彼らの口々にプレイ賛美をもたらしつつあると、まあ、そういうふうにですね、唇の実りってこれは非常に得意な表現ですけども、これは実は神様への賛美こそ唇の実りだと。神様にお心から感謝して賛美できる、本当に神様は素晴らしいというのは、一番唇の実としては良き実だっていうんですね。その実が全然ない有害な実っていうのが神様ごろもんかと、あるいは神様は何とこないしたのかとか、不平不満ばっかりしか出てこないという、まあ、そういうことと反対に、さまざまな不可解なことや苦しいことが起こっても、なおかつですね、これも神様がきっと良いことにつながるんだと、良いことも受けたから苦しいことも甘んじて感謝しておけよというふうにして、神様に栄光を期しますというふうに心から思えば、それこそ唇の実りだってですね、そういうものを想像しつつあると、まあ、このイザヤ書を書いた人はですね、実際に神様のお力はそういうふうに、今もなしつつあるということを実感してたということですね。それでこういうところにも、これから想像するだろうというよりも想像しつつあるという、この訳では、与えようというのがありますが、原文には与えようというのがないわけです。私は唇の実りを想像しつつあると、まあ、そういう表現になっているんですね。こんな風に、想像ということから分かりますが、本当はこの世の苦しいことや嫌なことばっかり見てたら、とてもではないけど神様を賛美したりすることはできない、そんな身はできないわけです。だけど神様にと想像されたら、どんな苦しい時でも不思議と神様の賛美が生まれるっていうんですね。それは神様による新しい想像だからと、まあ、そういうふうな見方がイザヤ書にいて、イザヤ書ってのは本当に奥が深いわけですね。その言葉の一つ一つまで見ますと、非常に霊的であり、また最も雄大な詩とも言えるわけですね。はい、それでまあ元のところに帰ります。それでその新しい天と地を今も想像しつつある、あるいは間近にも想像せんとしている、そういうふうになりますと、初めからのことを思い起こすものはもうない、誰の心にも昇らない。初めからのことっていうのは、これは人間も昔からのことを思い起こしたら、いろんな良くないことをしてしまった、あるべき姿っていうもの、本当に神様の愛や真実だとすれば、それからどれほどか様々な我々の心の中にあったこと、あるいは現実に行ってしまったり行ってしまったことが、過去をずっと振り返ったらどれだけかたくさんあったことだろうかということを誰でも思うはずですね。神様のあるべき見方、本当に真実で、絶えず喜んでおる、絶えず祈っているというふうな状態をすれば、本当に我々はしばしばですね、感情的になったり気難しくなったりですね、イライラしたり、そんなこともいろいろあったり、人間的に感情にとらわれたり、そんなことはみんな罪深いようなことですが、そのことを思い出していったらもうキリがないですね。で、誰かをある神社への時期に傷つけてしまったと、あの時にこういうふうにしてたらこんなふうにならなかっただろうと、あの時にこういうことができたのにとかいうふうなこともですね、おそらくはいろんな人にあると思います。もう二度と帰らないでもいくら思っても、まあ、そういうこといくら思っても怒っても悲しくなるばっかりですね。けれどもですね、こういうふうに新しい天と地、新しいを想像しつつある、想像してもらうと、そういう過去のことをいろいろ思い出して苦しめられなくなる、こういうところを大きな特質として言われているんですね。過去のしがらみはピシッと切れるというわけです。神様によって新しい天と地が想像されなかったならば、そんなのが切ろうと思って切れないと、どうしても何かあるたびにはこう思い起こされてしまうというわけですけれども、本当にこの時の一切のその忌まわしいこと、いろんなこと、良くないことはなくなるということですね。そしてそういった時にはですね、いよいよ常しえに永遠に喜べ、この踊れっていう 言葉は原文にはないわけなので、英語訳では Rejoice は Joy というふうに、Rejoice とか Joy を重ねてしてあります。この18章の次のところもそうですね。喜び、楽しむものとかいうところです。でどうしてずっと喜ぶっていうことは要するに2つ重ねられたんですね。この喜び楽しむっていうところ、楽しむっていうとどうも日本語では軽い意味になってしまうわけです。まあいろんなつまらないことしても楽しむ、冗談言ってダジャレ言って楽しむとかですね、漫才も楽しむ、まあ、そんなふうに楽しむってのはもうありとあらゆるですね、品の良くないことでも何もいくらでも種類があるんです。喜びっていうのはやっぱり違うわけですね。そういうことでですね、日本語にあんまりそういった豊かな言葉はないわけなので、この喜びなんて具合が悪いからで、喜び楽しみというふうに、まあ臨時に訳しているわけです。英語訳で言いますと Be glad and rejoice。 glad と rejoice、 glad は喜ばしい、それも楽しいという感じが違うんですね。あるいは、joy and rejoice forever、 あるいは be joyful、 be glad forever、 まあ、それに be glad and rejoice 両方喜べっていうことなんですね。後の方もそうです。あるいは delight という言葉を使います。 delight、 それから gladness と、みんなこういうふうにですね、踊るという言葉ではなくて喜ぶといういろいろな言葉を重ねているんですね。で、それ、そういうふうに喜ぶっていうこと、心からの喜ぶっていうふうなことはこの世では本当にないと思うんです。いくら喜ぶことがあっても必ず何か困ったことが起こるわけですね。この世に生きているから、自分がある程度健康であっても自分の周りの人が健康で亡くなったり、突然のいろんなことがあって、その人のことを本当に思ってたらですね、いつも喜べて、そんなことをいつも目の当たりにしたら喜べなくなる。で、新聞やラジオやいろんな災難にあった人のことを自分の身に引き受けて考えたら、家が吹き飛ばされて重傷を負ってしまったとか、自分がもしそうだったらとても喜べないはずですね。そんなふうにこの世ではですね、喜んでなんてとてもできないわけです。でもこの新しい天と地になった本当に喜びばかりの、そういう世界が来るんだと、与えられるんだという意味で強調してるんですね。これは創造だと。この世では生きている限りどんなにしてもできないけど、新しく創造されたらこういうふうになるんだと。で、こういうことがですね、新約聖書になって、パウロがさっき言ったように霊的に新しくされると、こういった境地に少しでも近づけると。それをパウロは知ってたわけですね。だから絶えず喜べということは言えたわけです。全く不可能だったら行ったって無理なわけですよね。ここから例えば10メートルぐらい手で飛び上がってみなさいなんて、そんな不可能なことを絶対言わないわけ、意味がないから。だから絶えず喜べっていうことは、本当に絶えず喜びうるということが現実にあるからなんですね。だ、それは聖なる霊、聖霊が豊かに与えられたら確かに不思議と喜べると、そういうふうにですね、このことが確かに喜ぶっていう、そういったことが神様によって創造されたら、現実にも心の中で完全な程度なくても、その程度において与えられるのがパウロが言っているということなんですね。で、この18節の訳はこのまま見たらちょっと分かりにくいんですが、よいよ常しに喜べと、私は創造するって、この私は創造するんで後につながってるわけです。次のように創造するから、よに永遠に喜べって言うんです。見よ、私はエルサレムを喜ぶものとして、その度を喜ぶものとして創造するんだと、だからこそ永遠の喜べと。エルサレムっていうのは、これ信じる人の集まりを象徴的に言ってるわけですね。神のため、私たちも神を信じる者として、新約の時代に、 より霊的にこれを言うならばそういうことなんですね。私たちも最終的には喜び喜ぶものとして創造される、そのことを思ったらですね、本当に喜ばしくなると。いつの時代でも本当に飢饉とか病気とか戦争とか、あるいは家族内の問題、あるいは自分自身の病気やらさまざまな問題が起こって、喜びなんて本当にわずかしかない、突然止まってしまう、悲しみや恨みや怒りに変わってしまうのに、こういう世界があるんだということをですね、イザははっきりこう掲示されたわけですね。それでその反対である泣く声、嘆き悲しむ声はもはやそこにはない。これはもう本当にどんなに人から言われようとも悲しみは止まらないっていうような悲しみもたくさんあるわけですよね。これは自分が本当に信頼しとった人から裏切られたとかですね、あるいはその人の一生を何かダメにしてしまったとか、自分の罪ゆえにある人の一生がどうかなってしまったとかですね、あるいは自分がしてもないことをですね、したと言って世間がみんな周りの人もそのようにして、自分全部の人がバカにして掘り出す、それはもう冤罪ということですね。おそらくたくさんの人はそういう目に遭っていると思いますが、そういう時もですね、どんなに嘆き悲しんでも悲しんでもどうしようもない、親兄弟親族親しい友達までみんな、まあ、あいつの恥ずかしい罪をしたではないかというふうに言われたら、その悲しみは果てるとこはないと思うんですね。そういうふうにもうこの悲しみ嘆きっていうのは底知れない、だから耐えきれなくなって精神的にもう消えていくしかないということで生きられなくなるという人たちもおる。それがなくなる、でこうしたこの悲しみがなくなるっていうことは、確かに喜びとちょうど反対のことですね。世の悲しみ、当然そのことが言われているということです。これは あちこちでも言われているところですね。イザヤ書のもう少し手前の方からこういったことの世界があるということは言われていることで、このイザヤ書の25章のところでもすでにこのことが言われているんですね。25章の8節のところで、25章の8節、1098ページ。主は死ぬこと、死を永久に滅ぼされるんだと。死が永久に滅ぼされる、要するに永遠の命ということですけれども、まあ、こんなに古くからですね、もう2700年ほども前からこういう世界があると。そして全ての顔からどんな悲しみにあってる人でも、絶望の悲しみにあってる人でも、その涙が拭われる時があるというわけですね。こんなことはですね、神様の啓示がなかったら絶対こういうことは言えないですね。この世の中何が起こるかわからない、そこに昔あったら食事もない、病気になる、怪我してもどうしようもない、まあ、あらゆる悲しみがいつでもあったのに、そんなもの一切なくなるっていうことをですね、聖書っていうのは本当に不思議な書物で、この世の小説は悲しみがいっぱいある、苦しみもある、憎しみもある、敵意もある、そのことばっかりいろいろ書いてるんですね。だからそういうのはいくら言うんだって、はっきり言って何の足もならないなと、私自身は本当のこの聖書の世界を知るまではそういうのをたくさん読んできたけれども、本当に意味で足しにならなかったということですね。悲しみが減るわけでもなく、悩みが減るわけでも何でもない、人間の心の精神世界の複雑さがより分析されてですね、文学的表現でこんなに複雑な動きを示すんだということが 分かったぐらいのところです。そんなもん、いくら複雑なのは分かったところでですね、喜びやら力は出てこないわけですね。はい、まあ、こんな風に早い段階からイザヤ書では出てきておるわけですね。そういう世界があるんだっていうこと。で、黙示録にもさっきも触れられたようにはっきりとそのことがあります。でもこの黙示録のよりもはるか昔からこのようにイザヤ書では言われておるということです。それでですね、このこともう一つ、前のところで出てきたところで言っておきますね。これはあのイザヤ書の何度も取り上げた35章の実は最後がこれだったんですね。あれのよ、あれ地を喜び喜べと、公認の喜びっていうのは今日のところと対応しているわけです。まず喜びがあるんだって、そういう世界があるんだと。荒れた地、砂漠、これみんなこの世の人間の心やありさまを象徴してるんだけど、そんなところにですね、考えられないことを、ね、常識的にはそんな喜びがあるって。で、川が流れる。で、水が湧き出る。聖なる道がある。みんな喜びにつながってるって言うんですけど、この最後にですね、今日のところとちょっと似てるんですよね。喜び喜ばせがあるんだって言って喜ぶ耐えながら行くんだ。そして35章の一番最後の行が嘆きと悲しみが逃げ去るということなんですね。そういうふうにこの35章の全体のこの喜ばしい状況とこれを非常に圧縮した形で今日のところもあるということなんですね。ここで想像するんだと、イザヤ書のところではもうここもそうですね。こういうふうに、全然水がないところに水を流し花を咲かせるという想像の技があるんだと。だからこそ私たちは喜ぶことができるようになるというわけです。はい、まあ、こういうふうに最初にあったこの想像されつつある、想像しつつあるんだっていうこと、これはあの創世記の一番最初に出てくるですね、闇と混沌があって光あれと言ったら光があった。これは過去の話だけじゃなくて今もそうですね。今も光が絶えずですね、人の心に想像されつつある。だから新しい人がキリストを信じるんだ。これはずっとあの創世旧約から言ったら数千年続いているというわけです。私たちはみんないなくなっても誰かがまたそれに闇と混沌の中で光あれと言ってそこに新しく光を創造されてですね、こういう新しい世界に導きられる。今もなおこのようにですね、新しい天と地、霊的な世界を創造しつつある。この個人的な魂、精神的な世界によってですね、霊的な、そういう今も生きてこのことが働いているということです。はい、それでは行きます。